朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。朝日新聞の大野由依です。100年以上にわたり数々のドラマ名勝負を生んできた高校野球、毎年大会が始まるとその名勝負を思い出しては当時の自分の記憶もよみがえり、懐かしい気持ちになることがあります。この番組では名場面の裏で何があったのか、ゆかりのある記者たちに話を聞いていきます。今回はあの KK コンビ最後の夏、1985年第67回大会 PL 学園対宇部商業の決勝に迫ります。学生時代 KK コンビの活躍を目の当たりにした編集員安藤義弘さんからお話を聞いていきます。この番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています。当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができます。概要欄の URL からぜひそちらもお楽しみください。それでは安藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
安藤さんはあの KK コンビ桑田清原とは同世代になるんですかね。
いえ、僕はね、
はい、
学年では2つ上なんですよね、はい、ですから彼らが1年生、
はい、
の夏にいきなりボーンって出てきたわけですけれども、はい、その時に高校3年生だったんです。で、僕は、まあ、田舎の高校で、
はい、
高校野球やってたわけですけど、
はい、
まあ、甲子園に行けずに、
うん、
夏が終わって、
うん、
で夏休み入って、ちょっと受験勉強に切り替えるからって言って、
はい、
まあ、両親にお願いしてですね、うんうん、ちょっと東京に先輩を訪ねながら大学をこう 見に行ってたりしてたんです。で、おのぼりさんですから
、
ちょっと当時ね、新宿のアルタなんてのに行ってみようと思って、はい、行ったら新宿アルタの正面のところに、
はい、
あの大きい、あのテレビ画面の大き
い
のの下のところにですね、
はいはい、
当時高校野球の速報ボードがあったんですよ。でそこを通りかかった時に、
はい、
池田高校対 PL 学園の速報があって、
はいはい、
で PL 学園が池田高校に勝ってんですよね、
はいはい、
で池田高校ってのは我々の世代、まあ、水野なんていうすごいピッチャーがいて、うん、もう絶対的前の年優勝、うん、夏優勝して春優勝して、うん、3期連続って言われてた絶対的な山彦打線を勝ってるのがいて、
うん、
PL は勝ってる、
うん、
まあ、PL もすごいチームですけど、そういう記憶ですね。で調べあの後からニュースとか新聞で見ると、
はい、
1年生が活躍してる、
うん、
でこの時、水野さんはじめね、
はい、
山彦打線を完璧に抑えて、
うん、
完封したのが1年生の桑田投手、
はい、うん、
でその後決勝でホームランを打ったのは1年生4番の清原選手、うん、KK コンビの誕生ですよね。そういう記憶ですね。
桑田はまだ15歳4ヶ月だったんですね。
いや、そうなんです。あの彼はね4月1日までなんです、
はい、
つまり学年の一番最後、
お
一番最後です。1日遅かったら次の学年になってる、
うん、
そういう生まれなんですよね、
うん、
だからまだ15歳4ヶ月、
うん、
で清原君だって、うん、8月18日かなんかですから、
うん、
まだ16歳になるぐらいの甲子園ですよね、
うんうんうん、
だからいや清これはすごいな、これからはこの時代だなと、うん、私も思いましたし、みんな思ったと思いますね。
二人とも入学当初から注目されていたんでしょうか、
は
い、
後からね話を聞きますと、やっぱりね清原さんは当時からバケモンだった、
うん、
最終的にこの学年の、
はい、
キャプテンになる松山さん、
うんうん、
今ソフトバンクでコーチされてますけれども、
はい、
その人松山さん言ってたんですけど、
はい、
とにかくね清はもう入った時からバケモンやったと、
うん、
フリーマシン打撃をすると、
うん、
10本のうち8本は柵越えしたと、うん、そんな15歳いますか僕らはね安藤さん15歳にしてどんなに努力してもかなわん男がいる、うん、あの存在がいるってことをね思い知らされたんですよ。こんな風に言ってましたね。で清原君は当時ピッチャーの、
うん、
もう中学までやってましたから、
うんうんうん、
でマウンドに行くと140キロぐらいの球で、もうすごかったらしいですよ1年生の時から。
桑田はどうだったんですか。
桑田さんはですね、一方桑田さんは、まあ、 体小さいですよね、うんうん、でやっぱ当時はまあ細かったそうですし、うん、桑田はねそんな目立った存在じゃなかったって同級生の皆さんはおっしゃいますね、うん
うん、だって中学生と1日違いですもんね。
いやそうなんですそうなんです、うんうん、本当だったら中学校3年生もおかしくないんですからねで、ところがね中村淳二監督に当時のお伺いすると、うん、1年生をね、うん、にこうあのいろんなまあ数字を測る
体力測
定みたいなことがあって、はい、で、遠投するのに、うん、遠投するときに、まあ、みんな一生懸命ね、うん、あの90メートル超えるぐらい、うん、フェンス超えるぐらいに一生懸命こうバーって投げるらしいんですけど、うん、桑田さんだけはね、はい、低い球をプワーって投げたらしいんです、うん、でその測定を係をしてる先輩が、はい、おい桑田もっと高い球投げろって言うらしいんです、うん、で次の時もスーッと低いボールだけです、うん、でその低いボールがまたね回転がいいっていうんですよね、はい、つまりなかなかこう落ちないスーッと伸びていく、
もちろん低くても伸びていく
んですね。そうなんですよ、もちろんそんな飛ばない、あの距離は出ないですよ、うんうんうん、でそれを見て、うん、あこの子はピッチャーはそんなね90メートル投げる必要はないから、うん、あのそういうアピールなんだなって、うん、あのピッチャーにとって何が大事かってことを理解してる頭のいい子なんだなっていうふうに中村監督は感じたとおっしゃってるんですよね。
素質があったんですね。
そうですよね、桑田さんらしいエピソードといえばらしいですよね、うんうんうん、だけど桑田さんの記憶では1年生の夏前に1回ね、うん、ピッチャークビになったって言
うんです。あ、そうなんですね。
で外野にコンバットされたと、うんうん、中村監督に言わせれば、はい、ちょっとスナップスローとかこの体の使い方に少しまだ分かってないところがあったから、うんうん、外野の返球でそういうことを覚えさせようと思ったということなんですけれども、あのまあ一旦僕はクビになったんです、まあ、でこの年はね、はい、清原さんはじめねすごい選手がいっぱいいたんです、うん、でもう一人1メートルも90を超えてる田口さんピッチャーもいて、うん、で結果的にこの3人が、はい、清原さんがと、はい、それからその田口投手、はい、それから桑田さん、うん、この3人がまあ大阪大会、夏の大阪大会で1年生でベンチ入りをするんですけど、はい、なかなか珍しいらしいです、はい、PL で1年生がね、それだけ、
まあ、あんまりそんなにそんな年があったとあんまり聞かないですよね。
そうなんです、うん、それで結果的に、清原さんはもう4番を最初から打つ、うんうん、で、桑田さんは、4回戦、うん、の吹田高校戦で初めて先発に抜擢されたらしいんです、はい、で先輩たちは1年生の先発と聞いて、うん、もうちょっとふてくされたらしいんです、うん、これでもう俺らの夏は終わりやってだけどそこで桑田さんは見事に、うん、好投して、うん、でここでからまあ実質的にはここから KK コンビの歩みが始まったと言ってもいいかもしれないですよね。
その後1年生の夏に優勝した清原はもう出場できる5大会全部で優勝するなんて言ってたそうですね。
そうなんです、あの準決勝でね、はい、池田高校を破って、うん、もう一躍、うん、KK コンビが注目されて夏
時の人ですね。
そうです、それで、もう全部優勝で、うん、本当にね周りも思ったと思います。この2人がいると、うん、これは PL 学園これからずっと勝つんじゃないか、うん、でところが翌年は2年生の時は春夏とも準優勝だったんですよね。春は岩倉東京の、うん、で夏は取手に行こうですね、うん、茨城のここに敗れてしまう、うん、で3年生の春、うん、今度は優勝するだろうと思ったら、うん、今度はこともあろうことに準決勝で負けてしまうんです、うん、この時は高知の初出場伊野商業と、うん、ここに渡辺富夫と、まあ、とあの後にね、うん、清原さんと西武でチームメイトになるピッチャーなんですけど、はい、すごいピッチャーがいて清原さんなんか3三振食らって完敗するわけですよ。これはねあのすごい甲子園もすごいと思うんですけど、うん、この KK コンビをして優勝なかなかさせなかった甲子園もすごいと思うんですけど、やっぱり高校野球ってそういうところでねあの、うん、筋書き通りにはいかないなというかですね、
化け物の上には化け物がまたいたりするんです ね、 ですね。
だけどここですごいのは、うん、中村監督がよく覚えてるっていうのは、うん、選抜で伊野商業に負けて、うん、1時間後には、うんまあ、学校に帰ったら、はい、学校の室内練習場で金属の打球音が響いたんですよね、うん、
カーンと。
そう、それでカーンカーンで監督が覗きに行ったら、うん、上半身裸になった清原さんが 清原がひたすらもうマシン打撃に押してたらしいんですよ、悔しさでね。
試合後1時間ですよね。
そうです、もう湯気が上がるがごとくのすごい形相でやってたらしいんですよね。でこっから清原さんはですね、まあ、全体練習終わった後の個人練習で1日最低300スイングを自分に貸したらしいんです。
300ですか。
でキャプテンの松永さんが一緒にやったらしいんですけど、で1日終わるごとに素振り用の、まあ、清原さんは素振り用の1キロのマスコットバットを振ってたらしいんですけど、はい、そのバットのブグリップにですね、はい、星マークを1日書くらしいんです。こう証しですよね、
達成マーク300回。
それがどんどん溜まっていったって言うんですよね、はい、でその素振りをですね、まあ、あの合宿場の、はい、素振り部屋でやることもあったらしいんですけど、うんうん、同級生にの記憶によるとね、はい、清がスイングを始めると窓や壁がブルブルブルブルって震えてすぐ分かったって言うんですよね。
すごい振動ですね、
まあ、そのぐらいやっぱねブルブルって振ってたと思うんですよね。で一方ね、はい、桑田さんもやっぱり期するところがあって、うん、でこの後春の後中村監督は桑田さんにね、夏は大阪大会8試合、うん、それから甲子園6試合、うん、全て一人で投げられるように体作りをしようって言ったらしいんですよね、うんうん、で桑田さんも当然そのつもりで、はい、もうすごい走ったらしいんですよ。
体力作りということ。
そうなんです。で PL 学園があるその富田林の学校の近くにゴルフ場があって、はい、でそこをねクロスカントリーのようにこう、うん、なかなか当時の練習としてはそういうのあったかどうかは知らないですけど、
いろいろ起伏があったりコースですからね。
そうなんですね、うん、そういうところをねひたすら走ったっていうんですね。で2年後輩の深瀬さんっていう、はい、後に PL のコーチなんかもされた方なんですが、彼に聞くとですね、はい、聞いたらある時ですね、桑田さんがなかなか帰ってこないんで、うん、夕飯近いのに、うん、でどうしたんだろうって入り口で待ってたら全身びしょ濡れの桑田さん帰ってきたと、であれ雨降ったのかなと見たら全然雨降ってない、そのぐらい全身汗でびしょ濡れになるぐらい走ってたって言うんですよね。
すごいです。
引き染まるものがある。でこの深瀬さん、はい、あの桑さんの練習補助もよくしてたらしいんですけど、はい、こう桑さんがですねフォーム固めをよくしてたらしいんです、はい、シャドーピッチでこう左足を上げて、はい、右足で立ちますよね、
一本足、はい、
そうでそこから投げるときだんだんこう左足に踏み込んでこう体重を移動してきますよね、はいはい、その時にギリギリまでこう右足一本で立ってギリギリのところで深瀬さんがパッと支えるらしいんです。ほうほうほうほう。でそれが難しくてそのタイミングで桑田さんなかなかね、はい、こう崩れそうにない、でパッともうここだと思って支えると、はい、深瀬まだ早いよって言うらしいんですよ。あ、まあ早かったですかって、もうその繰り返しだったらしくて、まあ、やっぱね深瀬さんにしたらもう驚異的な下半身だったって言うんですよね、
まだ早いって見てて言わせるぐらいに。
そうなんですよ、まだまだそのぐらいねやっぱ下半身が強かった。それで、まあ、彼はね高校時代はまっすぐとカーブしか投げなかった、本当は他の変化球も投げられた、投げられたらしいんです、でよくピンチになるとマウンドに清原さんが行って、で桑田もフォーク投げやと、お前のフォーク打たれへんでって言うけど、絶対投げなかった、それは、まあ、いずれねプロに行った時に、あの自分成功するには、ここはまっすぐとカーブだけで行くんだっていう思いだったらしいんです。そういう自分の誓いだったらしいんです。
それはフォークはプロで残しておこうってことですか。
そうです、まだここはまっすぐとカーブだけで勝負するんだと、それでダメなようだったら俺はプロに行けないと。
なるほど。
だけどね安藤さんって後に教えてもらったんですけど、はい、まっすぐにもいろいろあるんですと、ちょっと投げたり、カーブだっていろんな種類があるんですと、それをで僕はプレートも3箇所、右の方に立ったりね左の方に立ったりいろいろ変えたんですと、同じまっすぐでもそれでいろんな変化がつけられるんですと、まあ、なんとも頭のいい人ですよね。
ああいいですね、そんなこう自分でそんなそれが高校時代にできるなんて。
そうなんですよ、
なかなかいないですよね
本当ね。もう桑田さんは本当に何て言うんですか、指導する必要がないような選手だったって、中村淳二さんもね監督さんもおっしゃってますけど、やっぱすごいピッチャーだったですよね。
いや私から見たらどちらも化け物に見えますけれどもね。
そうですよね、本当そうです。
いや引き続き安藤さんから詳しく話を聞いていきます。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。 世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
引き続き安藤さんから話を聞いていきます。経営コンビ最後の夏、決勝の相手は宇部商業でした。
はい、そうなんですね。この宇部商業はね、選抜大会でも対戦してるんです。2回戦で6対2で、まあ、PL 学園が勝ってるんですけれども、はい、で、まあ、この時ね、エースの田上さんなんかに聞くと、うん、まあ、やっぱりね、対戦できるだけで嬉しかったと。まあ、勝つとうとは思ってなかった。まあ、そういう存在だったわけですけどね。で、この時、宇部商業、玉国光雄さんって、はい、これまた名監督なんですけれども、うん、玉国監督はやっぱこれじゃいけないと思ったんでしょうね、うん、で執念を見せて、うん、なんとか練習試合を組みたいと、うん、で組んだらしいんです、6月に、うん、で、大阪に PL 学院に遠征して練習試合を組んだ、はい、で、まあ、この時1回表、はい、桑田さんに三者三振食らったらしいんですけど、もう桑田さんに後から聞いた
んです、ね、
もう桑田さんね、この時は絶好調だったからっておっしゃってたそうなんですが、もう完璧にやられた、はい、そして1回裏の攻撃の途中で雨が降ってきて、うん、残念ながら、ね、中止になっちゃったんです。
あ、そうなんですね。
で、まあ、だけどせっかく山口から来てくれたから、うん、まあ、せっかくだから、うん、交流しなさいと、うん、まあ、中村監督がそうおっしゃって、うん、で、まあ、寮とかでね、うん、しばらく帰る時間まで交流したらしいんです、うん、両方の選手がね、うん、はいはい、でその時に分かりましたっつって、うん、ホスト役をね、うん、先頭立ってやったのが清原さんでした。で、お前じゃあ誰誰誰って、割り振って、はい、で、どうもね、室内練習場で、はい、宇部商業の選手、うん、バッティング練習もさせてもらったらしくて、うん、その時ね、清原選手にバッティングピッチャーをしてもらったっていう記憶がある選手もいるんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、そのぐらいいろいろやってくれて、はい、で高見さんは、エースの高見さんはその清原さんのに、お世話してもらう係になった、うん、ことになったらしいんです、うん、で、まあ、俺の部屋に来るかって言われて、おーと思って
清原の部屋だみたいな感じですよね。
行ってですね、まあ、たわいもない話を、高校生らしいね、たわいもない話をして、で清原さんはね、俺は中森明菜が好きなんだとか、ね、そんな話をされてたらしいですけど、はい、まあ、そういう交流をして、で、まあ、田上さんはね、うん、これまたありそうな話ですけど、うん、クラスメートの女子クラスメートにね、はいはい、サインもらってきてよって頼まれてるわけですよ。でね、サインもらえるかなって、うん、清原さんに相談したら、はい、お、分かったっつって、うん、で色紙もね、うん、どっかからあったんでしょうかね、ピエロにはね
慣れてるのかな、
で十何枚用意して、うん、で全員のね、サインをね、こうもらってくれたらしいんです、うん、集めてくれたらしい、でそれをみんなね、1枚ずつこう、うんうん、宇部商業の選手はもらって帰ったらしいんですけど、うん、で桑田さんにもサインもらったけど、うん、桑田さんはもう出かける時で、うん、もう急いでサインしたらどっか行っちゃった、うん、あれと思ったら、やっぱり桑田さんは走りに行ったそうなんですよ、ランニング。
そんな浮ついたことはしないんですね。
そうなんです。まあ賛否両論あるかもしれないですけど、うん、これはこれでやっぱりすごいと思うんですよ。うん、田上さんもそのやっぱ桑田さんもやっぱりすごいと、うん。ピッチャーってそのぐらいストイックじゃない。なきゃいけないんじゃないかと。そういうことで、だからまあそこいう交流もあったんで、うん、田上さんにとってはやっぱね、PL ともう一回再戦するっていうのは、これはね、運命だったと僕は思うと、うん、そういう対戦だった。で宇部商が最後の挑戦者として PL 学園と対戦するわけですよ、
はい、その再び戦うのは運命だったっていうふうに言ってたそうなんですけれども、はい、どちらも実現はしなかったんですか、
ね、というかですね、そうなんです。でところが高見さんはですね、準々決勝終わったからちょっと調子を崩しまして、まあ、疲れもあったんでしょう、はい、で、この時に背番号11の、うん、同級生の古谷さんっていうピッチャーが、はい、まあ、右ピッチャーがいて、はい、この人が春からこう結構成長したんですよね、うん、で、この人が準々決勝準決勝と高見さんをリリーフしてるんです、うん、でさあ決勝 PL 学園、うん、で PL 学園と再戦をするにあたって、うん、玉国監督は、名将玉国監督はちょっとやっぱりセオリー通りじゃ勝てないと、うん、そう思ったんですよね、うん、それで、この時にですね、PL が宇部商にもですね、はい、すごい当たってたバッターがいて、はい、藤井さん、はい、5番を打ってたんですけど、はい、ホームランを連発してて、うんうん、で彼を5番から4番に上げて、うん、で バッティングのいい田上さんを6番から5番に上げる打線を組んで、うん、で先発ピッチャーには思い切ってその急成長で調子がいい古谷さんを起用したんです。つまり田上さんは投げられなかった、
う
ん、
なるほど、
マウンドに立てなかった、清原さんと対戦できなかった。で田上さんにしたらですね、はい、打たれるとか抑えるとかじゃないんだと、はい、清原と対戦する、はい、それが我々にとってはステータスだった。
へ、
ところがね、打たれることも抑えることもできなかったんですよ、ね、うん、
なるほど。それ残念な大会だったんですかね、
まあ、彼にとっては、うん、だけど彼は慣れないレフトを守って、うん、初回のピンチでレフトに飛んで、うん、初回にいきなりレフトに飛んできて大飛球を一生懸命走って取ったりですね、うんうんうんうん、あとですね、試合前に、練習が終わった後ですね、うん、マウンドを鳴らしに行ったらしいです、トンボを持って。で、その風景を見てた人がですね、うん、やっぱりね、さすが背番号1だというふうに、記憶してる人もいるんです。そうやってマウンドをちゃんとね、古谷君が立つことになるマウンドだけど、うん、鳴らして、うん、で活躍、あのちゃんとレフトを守って、うん、で貴重な同点の犠牲フライも打ってるんです。そうやって彼は古谷君を盛り立てて一生懸命試合はしたんですよね、
うんうん、その清原との対決をこうお膳立てというか、まあ、しっかりとしたこう、まあそうですね、舞台に仕上げたということなんですね。
そうなんです。
清原はもう大活躍でしたよね、この試合
で。玉国監督の、はい、まあ、作戦が構想しというかですね、うん、はい、宇部商業が2回に先制するんですよね、うんうん、でところが4回に清原さんですよ、はい、でそもそも1回にまず清原さん迎えて、うんうん、この時はですね、センターフライに打ち取ったんですけど、うん、すごい高いフライで、うん、これね落ちてこないんじゃないかって宇部商業の選手が思うぐらいすごいフライだったらしいんです。でつまりね絶好調だったんですよね、うん、で古谷さんは右のピッチャーで、右ピッチャーで内角へのシュートが得意だった、うんうん、でこれを投げ込んだ、うん、あの第2あの4回目ですね、清原に対して、はい、内角が弱点だと、うん、そこにパッと投げ込んだ、うん、そしたらですねゴキッという音とともにバーンってレフトへですね、はい、打球が伸びたらしいんです、うん、
いや この試合あの私生まれた年の試合なんですけれども、あの実況はあのテレビで何度も拝見してるんですよね。
この時ね、はい、2回戦3回戦は清原選手はあんまり目立たなかったんです、うんうん、で 準々決勝で高知商業の中山投手って、まあ、プロに行った素晴らしい投手から、うん、はい、推定144メートルという特大のホームランを打ったんです、うん、もうここから目覚めるんですね、うん、でこの中山投手は高知商業は春負けた伊野商業に勝って甲子園に来てるんです、うんうん、でもういいピッチャーが両方ともいいピッチャーで、で清原選手にとってこの中山選手を打つっていうのは春の雪辱にもなったわけですよね、う
ん、あ、なるほど、間接的にですね。
そうなんです、うん、それで、準決勝は今度、うん、滋賀の厚生戦で2打席連続ホームラン、うん、準決勝で準々決勝で1本、うん、準決勝で2本、うん、で決勝で2本ですよ、うん、もうね最後の最後にですねバーン、そりゃね、うん、今日甲子園は清原のためにあるのか、うん、名セリフですけど、うん、やっぱ清原選手すごいですよね。でこの時確か渡辺監督、横浜の渡辺監督がゲストで解説してて、うん、はい、もうこれバケモンですねって思わず言ってんですよね。まあ本当ね、そうだったと思いますよね。
そうですね。
もうとにかくね、宇部商業の選手はもうね、どこもバーンと打った瞬間、うん、あまりのその打球の高さ、はい、まあ、1回の大フライじゃないですけど、はいはい、これ、ね、バックスクリーン越えてどこまで行くんだろうと思ったらしいんですよね、うん、もうバックスクリーンのすぐ横にね、うんうん、やっぱりあの打球は行くわけですけれども、うん、やっぱね桁外れでしたね
いや、バケモンって言わせるだけはある大活躍ですけども、一方桑田はどんな活躍だったんでしょうか。
桑田選手もね、うん、あのしっかり準備して臨んだ夏、うん、すごいピッチングをしてたんですけど、さすがにね、うん、疲れはあったと思うんです、なかなかね。だけれども最後ね8、9回は同点になって、はい、8、9回はね素晴らしいピッチングをしました、うんうん、もう最後の力を振り絞ってたと思うんですよね、うん、だけど後に聞くと、うん、やっぱりねちょっと決勝あの延長に入ったらね、うんうんうん、しんどいかなっていう思いはあったっていうんですよね。
持たないみたいな、
はい、さすがの KK コンビもですね、 もうギリギリの状況、まあ、つまり逆に言うと、うん、宇部商業が、うん、ラスト最後の挑戦者としてですね、うん、彼らをそこまで追い込む活躍を試合をしたということだとも思うんですよね。
そうなんですね。いや、この試合サヨナラを決めたのは主将の松山でしたね、はい、
そうなんです。延長9回裏にですね、うん、2アウトから、うん、2番の安本さんが、はい、レフト センター前にね、はい、ポトンと落ちるヒットを打つんですけど、うん、セカンドの後ろです、うん、で桑さんはもう延長に備えてキャッチボールしてた、うん、であの位置は結構危ないんですよ甲子園っていうわけです、うん、結構ポトッと落ちるところで、うん、あ落ちたなと思ったっていうんですよね。
危ないっていうのはどういう、
ちょうどね、打球が四角、はい、四角というかちょうどスイートスポットのように落ちる位置らしいんですよね甲子園よく。
そうなんですね。
まあ甲子園でねもう5回出てる桑さんですから分かるんですよね、うん、そこに落ちちゃった、はい、でツーアウトからランナーが出た、うん、で、松山さんがバッターボックス入って、うんうん、2番の安本さんが途中で盗塁するんです、うんうんうん、で2塁で、ね、ヘッドスライディングするらしい、はい、本当は安本さんそういうタイプじゃないです。あんまりこう、ね、根性的な人じゃないらしいんだけど、うんうん、おお安本がヘッドスライディングしたねって前、うん、フィールド選手は言ったらしいんですけどで彼にしたら、はい、もうね松山決めてくれと、うん、彼にこう元気を送る意味でも盗塁を決めたって言うんですよね、うん、で松山さんちょっとね松山さんも俺が決めてやるって思いだったらしいんです。でだけど力んでて、はい、ちょっとファールが多かったんだけどここでセカンドに行ったことでヒットでいいと、はい、ここで彼も気楽になったらしいんですね。でここで相手がタイムを取ってで、ネクストバッターズサークルにいる清原さんと行って、はい、こうロージンをつけに行くわけです、うんうん、でその時に清原さんが松決めてくれって言ったらしいんですよね。で松山さんも、もう自分もそのつもりで器用に回そうなんて思ってなかった、うん、一方、うん、まあ宇部商業はね、うん、どう考えたか分かんないですけど、うん、一塁が空いたからといって、うん、やっぱ敬遠したって、敬遠したって清原さんですから、うん、やっぱ勝負するしかないわけですよね。
そうですよね。
でそれで松山さんが、うんセカンドの上左中間、うん、右中間バーンと抜く、うん、さよならヒットを打つわけですよ。
いやー劇的ですね。
そうなんです。でもう松山さんもこうね、うん、飛び跳ねて喜んで、うん、で二塁ランナーの安本さんがホームに滑り込んで、うん、でそこにネクストバッターズサークルにいた清原さんがバットを持って待ち構えてたわけですよ、うん、で滑りで安本さんは駆け抜けてもよかったけど、はい、清が立っとるしということで滑り込んでホームインしたらしいんだ、はい、そしたら清原さんがバッと持ったまま抱きかかえてきて、うんうん、でそこが歓喜の輪ができたわけです。
さよならのシーンですからね。
そうなんです。優勝を決めた歓喜ですよ、うんうん、で、松山さんは主君の松山さんは、うん、そこに、まあ、遅れて入ることになる、まあ、
そうですよね打った本人です
からね。そうなんですよ。で遅れて入っていったら、うん、じゃあ清がバッと抱えて中心で一番目立っとる、はい、もう最後までああいうああだったと言って後に、
ね、最初からね
笑ってらっしゃいましたけれどもまああれが最後のね KK、うん優秀の美を締めくくる、うん、清原さんがこうの中心にね、うん喜びの輪ができるシーンが今も語り継がれてますよね、うん、でまあ三塁側でね、はい、キャッチボールしてた清原あ桑さんも、はいその後遅れて入って、うんまあ、冷静に入って、うん、でその後清原さんと、うん、今日ありがとうと言いながらね、うん、抱き合うシーンもあってですねこれが彼らの見事な優秀の美を飾るシーンになったとそういう試合でしたよね。
すごいですね。すごいお話ありがとうございました、はい、
この番組は2020年夏に配信した番組の一部を再構成してお届けしています。朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営するバーチャル高校野球から提供を受けた当時の実況音も含むフルバージョンは朝日新聞デジタルとバーチャル高校野球で詳しい記事とともに聞くことができます。概要欄の URL からぜひそちらもお楽しみください。この番組では選手やチームへの応援メッセージを募集しています。遠く離れた場所から応援するファンの皆さん、思いを届けませんか？概要欄にある投稿フォームの URL からご投稿ください。決勝戦の翌日まで受け付けます。 お寄せいただいたメッセージは番組内で随時紹介していきたいと思います。またツイッターで番組の感想やご意見も募集しています。ハッシュタグ音でよみがえる甲子園でつぶやいてください。朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。